注文した料理と、
あの映画、
この映画、
味わうのはミレス。
ファミレス映画館をお聴きの皆さん、こんばんは。漫画家の小泉智弘です。
はい、北書店の佐藤雄一でございます。
はい、額から血が出ました。サミです。
どうしたんですか？
どうしたんですか？ちょっと
ブッチャーにフォークで刺された。
ブッチャーではなかったですけど、ね、日曜の母親です、うん、
え、
お母さんに刺されたんですか？
刺されたわけではないんですけど、
ね、ああ痛いですよね。あ、それもしかしてあと、そう、痛々しい、ね、
痛いです、うんうん、
へ
え。血が昔の、うんうん、グレート統合のように吹き出して、
ああ、そう、歌舞伎の吹きってなったのは記憶に、
あれも技術なんだよね。この間話したけど、
わざとできんの自分で、
できる。あれは踏ん張ってやると、こうなんかあれがあるんですよね。多分それうまく使ってるっていう。
踏まなくても噴水のように出ます。
相当じゃあざっくりいったんですかね。
ざっくりですか。
そっか、大変でしたね。
カッピースケでしたこれ。
さあ、それでは男たちの旅路第3回目ですよね。
4回目だ、ね。
あ、4回目だ。そうだ。第4シリーズです。第4部。
まあ、一応連続ものとしては、今回が最終回というか、あとはスペシャルを1本残すのみなんで。でね、
今回のが、もう配信でもなくて、
そうなんですよ。
NHK オンデマンドで扱いがなく、うん、佐藤さんが自腹で DVD を買ったという。
はい、6000いくらしたけど、
ね。高ー。あの特番のも DVD 出てるんですか？で
買いました。
あ、買ったんですか？じゃあ次俺買おうかなって思ってたら。
あ、いや、買います。
あ、すいません。
はい。あの、迷わず買った感じですね。もうなんなら1、2、3も買っちゃおうと思ってるんで、それぐらいハマってましたよ。
ああ。
よかったんですね。なんでだからね、その今回のが、4が、はい、この出てね、あの、その配信されてないのかっていうのが、いまいちわかんないんですよね。なんか、ちょっと調べただけですけど、やっぱその4部から登場するその清水健太郎を扮するその小島さんね、小島が
出たり入ったりを繰り返して
小島がこうね、あれだから問題が、うん、あの清水健太郎さんがあれしてっていう理由なのかどうなのかっていうのもはっきり分かんないんだけど、うん、ね、これはでもさ、すごかったじゃないですか、今回の。
すごかったですね。ね、
なんか3部までで配信しててもいいの、これっていうぐらい、うん、これ見なきゃ収まんないじゃんって、
ダメですね、
本当に、そんな感じですよね。
はい、まあ、あの第4部の第1話で、水谷豊がバトンタッチする形ですよね、
うん、そう、うん、
清水健太郎に。
ね、またその入れ替わりも鮮やかでしたよ、本当に。
この頃はの熱中時代
が、熱中時代とね、同じ年かな。
同じ年ですか。じゃあもうバリバリ油が乗りまくってる時期。
そう、なんかそうなんですよね。1979年だから熱中時代も多分そんなぐらいですよね。
あれはあの傷だらけの天使じゃなくて、なんだっけ、長谷川和彦監督の、なんだっけ、
映画ね、
映画、原田美恵子、
俺が怖くて突然やめちゃった。
あれもその頃じゃないですかね。そうですかね。もう
ちょっと前だと思いますね。そうそう。だからね、その熱中時代って俺何が良かったのかと思ったら、やっぱ水谷豊の語り口が何より魅力的だったんだなと、やっぱり今こう傭兵を見てて思い出したというか。
まあ、傭兵よりも好感度は高かった気がしますよ。
何が？北野広大が。
北野広大。傭兵はね、ちょいちょいうざい。
あ、そうなんだけど、その、やっぱあのテンポの良さっていうのは、熱中時代も別に何がって言われるとよくわかんないんだけど、何せあの北野、あの水谷豊の魅力が何と言ってもやっぱでかかったっていうのが。
熱中時代の後ですよね、金八先生は。
そういうことになりますね。
順番的には。
俺熱中時代なんか再放送で見た世代だ
よね。俺はね、リアルタイムで土曜の9時から見てましたよ、
そうそう、そんなこんなですよ。まあ、あらすじになりましょうか。
はい、はい、じゃあ第、
第
4部の
第1話ですね、はい、流氷です。1979年11月10日放送となってますね。
はい、
はい、エツコ、桃井香織のエツコの死から1年半が過ぎようとしていたが、失踪した吉岡の消息は依然不明だった。良平は吉岡を探し出し、仕事に復帰させるため、わずかな手がかりを頼りに北海道の根室に向かった。懸命に探し回る良平だったが、全く行方はつかめない。しかし偶然知り合った青年、小島誠二と共に人捨てを当たるうち、ついに吉岡の居場所を突き止めるっていう。
はい。
まあ、でもあっさり突き当たった気もするけどな。
探偵社に、はがきが届くんですよね。
探偵社？あの、警備会社。
探偵社じゃない、警備会社に。
そうそう。あの、消印の下ね。根室の消印。
根室の消印だけが手がかりで、根、う、室、んはい、に、その、水谷豊が社長命令で派遣されるっていう。う
ん
う
ん、そうそうそう。住所書いてないのに消印で知らせるなんて安らしいじゃないかみたいな。
そしたらそういうわけでもなかったんで。
金がなかった
んだ。隣の駅に行く金がなかった。
だけどね。79年ってことはさ、
はい、
やっぱ2年ちょっと空いて1年以上空いてるんですよね。
うーん、
第3部
から、ね、リアルタイムで1年半経ってるんだ、
うん、あそうそう確かに、うん、でもそんなにこう
てっちゃんが死んじゃって
からねビデオもそんなない時代にさ、うんそんな律儀に3部の終わりをみんな覚えてるのかっていう、
ですよ
ね感じですけどね、
3部が終わった時にその NHK にものすごくこう続編を作れという、
あそうなんですか、
あの当時は手紙ですよね、
うん、
が大量に届いた、
当
時の回顧録を NHK ドラマ部の中村さんという方がおっしゃってらっしゃいました、
うんうん、
警部補をもっと見せろ、
まあ、だってあれで終わりってわけにいかないよ、やっぱだって失踪したままなんだからあれって感じだからね。
山田太一は3部で終わりたかった、
あれで終わりつもりだったんだ、
あれで終わりもありだなって思ってましたよ、
本当に
終わるつもりでやってたら、うん、その、うん、ものすごい当初が、
うん、
まあ来てしまったので、
本当ですか、
で NHK も、うん、あのやりたいねっていうことは何度もオファーはしたらしいんですけど、
うん、
山田太一が、
うん、
その各、うんそのモチベーションを上げるための、うんまあ、作品がこの第4部の3話に来るんですけど、
うん
まあ、第1部第2部はそのどうやってその3部までに持っていこうかっていうところと、
うん
そのまあ、ちょうど水谷豊と清水健太郎のバトンタッチのリレーをどうつなぐかっていう、
うん
う
ん、
そういうところもこうありながら、
うん、
その3部作を考えたようですね、
うんうんそうか、でもそれって言ったら傭兵の収まりも悪すぎるけどね、3部の終わりだとね、
本当ですね、
なんかね取り乱したまま終わっちゃったもんね、なんかね
傭兵もその、うん、第4部どうなるかっつったらね、うんうん、とかまあ一応ね、
いや俺は4部の今回今これから語る流氷は、
はい、
まあ傭兵のすごいけじめが取れてよかったなと思うんですけどね、あそうですか、
うん
そう、うん、
で傭兵がね、うん、根室に電車で訪ねていくと、
うん、逆断されてね、うん
そうですね、
うん、静岡の短大生に、
うん、
そちらが乗ってきた時にあって思ったんですよ、うん、私たちなんて、うん、って感じだけど、
うん、
ダメなんだよねとか言ってね、一人の男を探して最果てまでこうして旅してるんだよとか言って、
うん、
残念だなとか言いながら、
うん、そうまあでも当てもなく、
うん、
じゃあ とりあえず漁師かなんつってね、
うん、根室に行って、
そう根室
郵便局行って警察行って市役所行ってみたいな、
うん
うん、
商工会議所とか、
商工会議所とかかな、
ね
うん、ねどういう関係なのみたいなね、あんた警察の人に、
うん、
そ
うそう
よかったです、会社の人ですよみたいな、ね、使い込みでもしたとか言って、ね、そんなケチな男じゃないんですよ、うん、とか言って、
まあどんどん語るたびに吉岡のなんかカリスマ性が上がっていくみたいな、そうみんなどんな人なんだろうって気になっちゃう、俺今ね大井龍馬読んでるんですけど、坂本龍馬がそんな感じですよ、あの薩長で龍馬に会ったことない人がどんどん龍馬の話ばっかするからみんな気になってしょうがない、
確かにね、司馬太郎のあれが旅国ね、あれ知ってるから、
うん
龍馬が行く
わ、あそうなんだ、
うん、
他の龍馬のパターンってあるんですか、
いやあまあ多分あるでしょうけど、ベースを作ったのは龍馬が行くなんで、うんそれに多大な影響を受けた武田鉄矢が監修して大井龍馬になってるんで、うん、まああれが主なラインですね、龍馬が行くとほぼ同じ線で行ってますよね、
まああの新選組とかから見ればまた違った、うんうん、
あのそれぞれの見方がね、立場が変われば見方もやっぱ変わる、もうかっこいいですよね、龍馬が行くもちょっとこの一席持ちたい感じがしますよ、
今龍馬が行く21巻まで
いやー結構来たじゃないですか、
もう止まらなくて
全何巻あるんだっけ、
23です、
ね、あもうやばいじゃないです
か、そう
もういいクライマックス、
面白くてしょうがない
、そんな感じですかね、
はい、
うん、まあそれ探してたら どうなんだっけ、
ね、うん、まあ清水
旅行行くのか、
清水健太郎と知り合うんですよ、
うんうんうん、 宿行ってね、あれして、
パチンコして、
パチンコ屋
で、そうだ、パチンコ屋であって、うん、その後喫茶店みたいなとこ行ったら、うん、あんな女いいじゃん、うん、お前声かけろよみたいな、うんうん、岸本佳代子がウェイトレスでいて、うんうん、それはダメだみたいに言って、
うん、地元なんだ。最初にパチンコ屋で会ってさ、なんか弾出してくれるんだよね、その壁の裏になんかすごいとんでもないババアがいて、なんか
あんなシステムだった
のどんなそんなことあんのかって感じだけど、
うん、入ってないのに弾が出てくるぞって
まあその場で飲み行って、うん、陽平と清水健太郎がね、うん、の小島誠二ね、
うん、
が飲みに行って、まあ、写真見せて、あの吉岡の司令部の写真見せて、見たことあるの、見たことないねって言って探してるんだよみたいなね、
清水健太郎が田舎のなんか、うん、なんだっけな、あれ、漁師だけど、うん、それに拿捕されて、
うん、
捕まっ、だいぶ長い期間捕まってたんですよね。
あのそういう背景があるね、この、うん、この青年はね、あの野島さんはね、と、うん、いうのは領海侵犯だと、
う
ん、拘束されちゃうって。
そう、
うん、
みんな捕まってるから俺も捕まってみたかった、
ちょっと一度捕まってみたくて ね、 ね
そしたら散々だったみたいな、
2度目ももう一回トライしたらまた捕まって、今度 100何日拘束されたとかで、
うん、
あ小島さんまた海外旅行ですかなんて言うんだよなんて言って、
ねえ、
う
ん、そんな気楽なもんなのかな、うん、
いやなんかね、あれあの小島誠二のモデルがいるらしいです
よ、うん、あ本当に、
な今回その DVD の解説にあったんですけど、山田洋次がやっぱ現地ロケっていうかそのあれに行った時に、
なるほどなるほど、う
ん、知り合った人に聞いた話をまんま反映させたみたいですね、あれね、
はあ、うん、どんな待遇だったんでしょうね、拷問とかされないのかな、
ね、なんかこう北方領土問題を描きたかったんでしょうね、ちょこっとこう入れたっていう、
うん、
入れなくてもいい良さそうな気がしますけど、うんうんうん、こうあえて入れたのは、
どっか店入るとね、こう垂れ幕が
北方
領土再生みたいな、
うん、ね、まあ、北の国からとも黒板五郎があの北方領土返還ってあの旗立てて、いかだくだいの祭りに出るけど、
そんなにイデオロギーはなく、
イデオロギーない
け
ど、とりあえずやるみたいな、ね、感じ。だから、小島がなんかこう、あれですよね、素朴、なんか俺でもかなり好感を持ちましたけどね、うん、この青年がね。うん、で、まあ、写真、司令部の写真見せてね、なんかわかんねえなぁなんて言って。なんか割とその辺も淡々としてるっていうか、
うん、
あんま言葉少ない、ただ一緒に飲んでる感じで、
うん、
じゃあ俺帰るわっつって言って、うん、って陽平が、ちょっと待てお前って、うん、なんかおかしくねえかって、俺が人が写真持って店で訪ねてるっつってのに、うん、なんでそんな興味ねえんだお前みたいな感じで、嫌になっちゃうね、情熱ないね、うん、若いもんはとか言うそうそう、そしたらなんか翌日もその宿に居座ってるっていうか、
うん、
お小島がね、
うん、
なんか傭兵がなんか寝言言いながら起きるというか、お母ちゃん僕やんなっちゃったとか言いながら布団から起きたらニヤニヤと見てるっていうか、ね、うん、まあなんかあまりにも居座ってるから日当2000円で雇うみたいな感じで、この人探しを手伝わせるみたいな、
うん、当時の相場としてはどうなんでしょう
ね、何にもしないでプラプラしてるならまあいいんじゃないですかね、うん、まあ、まあこの時なんかその自分が漁師だけど、その親方の船が火事になっちゃって、
うん、ああそう
だ、出るに出れない状態だから、うん、まあ、パチンコぐらいしかすることがないような感じだったんで、うん、まあ、ちょっと面白そうなやつがいて、まあ、人探して手伝うかっていうことになったっていう感じでしたよね。
なるほど。
うん、で、まあ、漁師、漁港に行ったり、なんだりかんだりして、うん、まあ、結局あんま手がかりがなくて、そんで、あの妹の店、さっき言ったけど、その妹、うん、あの岸本佳代子の信子っつったかな、
信子
ちゃんの店に行ってね、
ええ、
うん、そしたらその店のママかなんかがちょっと見たことあるわなんつって言って、
うん、
ね、言ってたんじゃない、うん、のさっぷよなんつって言ってね、
のさっぷ、あ、うん、居酒屋みたいな、
はい、そうそうそう、いい感じの、思わずなんか食べログとか調べちゃったら、うん、まだあんのかなとか、さすがに違う、現存してる店じゃない、ないっぽかったけど、
そこでね、吉岡が皿洗い
してるという、皿洗いなんかしてるわけねえだろって言ってんだけど、うん、実際してたっていう、
うん
うん、いや俺あれはでもあの場面は良かったんですよね、 こう鉄格子の向こうから、
うん、客として中入れよって、
いやいや司令法にバレたらでしょ、だって探しに来てんだから。
でも分かりにくいでしょ、外から
だと。いやでも我々はね、傭兵の気持ちになっちゃいましたよなんかいざここまで来たけど、いや いざそこにいるんだと思うと、うん、怖くて表に出れ、なんか顔を出せないっていう感じっていうのが、うん、恐る恐る覗き見てる傭兵っていうのが ね、
最後も気まずかったですしね。
そしたらなんかバケツにゴミ捨てに来て、うん、そこでなんか話しかけられてね、そしたら横目にふいと見たらこう傭兵が、連れがいて、よくよく見たらそれが傭兵だったっていうね、うん、傭兵が深々と俺なんか頭を下げるんで、
う
ん、
そうですね、
いや俺あそこすげえ良かったっすよ、
良かったですね、
気持ちがすごい伝わりましたよ。そうですよ。
でその後、うん、終わって
司令官のアパートに、
またとんでもない風呂なしアパートでね、あの人は風呂なし好きだな、
風呂なしアパート、
もう俺も好きなんだけど、
すっかりもうあれでね、シュランっていうか、
うん、
あの時はまだそんなでもなかったけど、飲み出して喋り出したら、うん、だんだん荒れてきちゃって、ね、うん、まあ言われたくないことどんどん言われるからね、うん、こんなところでいつもでもサラララやってるあれじゃないですよ、うん、司令を変えましょうよみたいな、うん、変えって何があるんだみたいなね、
サラララにつくのがどれだけ大変だったんだっつってね、
サラララっちゃ悪いかさせてね、結構柄悪い感じになっちゃって
冷蔵庫がなくて、
あ、そうだそうだ、
氷がなくて、冷蔵庫から、うん、水道水を、
水道水、
雪でとかなんとかできないかな、
そうそう、まあいくら説得してもまあ固くなりに言うこと聞かない、
で、
いや司令法俺もういいっすよって言ってんだけど、司令法はどんどん酒飲むからよくないっすよ、その、うるせえな、なんだ人が買った酒飲んで何が悪いんだみたいな感じで、もうすっげえ柄悪いっていうかダメですよ、司令法強いんだから、
立場が違うからね前は会社の上司だったけど、そうそう、
やめてよ、なんて言って。で、もみ合いになったら、傭兵の方が吹っ飛ばしちゃってね。
そう。
司令どうしちゃったんですか、弱くなっちゃったんですか、なんて言って。うわぁ、揉みたくねーって感
じ、うん。衰えた。皿洗いだけしかしてないから。うんうん、
でも、そこがこう、爽やかでいいんですけど、うん、まあ、その晩はそんな感じで、こう、二人で帰るでしょ
う、
うん。全くこう、取り付く島もない感じで。うん、で、傭兵はもう、翌日の朝も元気に宿で朝飯食ってんだよね、なんかね。うんうん、なんか茶漬け書き込むぐらいの感じで、うん、当たり前だもん、社長のメールで来ててこんなんで引き裂かれるかなって、
うん、
それを小島がまた後ろでこう眺めてるっていうか、
うんうん、
また再びトライみたいな、
うん、
でゴンゴンゴンゴンって言ったらなんか向かいの部屋のやつがうるせえってバーって出てるで、シレホはなんか水で頭洗ってたぐらいにして、
うんうん、
まあその場でも全然まだ取り付く島がまだまだって感じだね、
うんうん、まあね、うん、でも本当にね、心に大きな穴が開いちゃった人は、うん、そうなってしまいますよね。
そうですね。まあ理由が理由だからね、うん、ああいう、まあ、エッチャの死を受けて、
そう、
まあ、失踪してしまったっていう、
あ
れがあるからね。うん。そこでまたこう仕切り直しで、この傭兵が、あれするんですよね。また宿に戻って、まあ、次なる手を考えてるときに、
うん、
いつまでもその小島がくっついて回るから、うん、もういいよお前、俺ちょっと説得する材料を今ちょっと一生懸命考えなきゃいけないから、もう邪魔だから帰ってくれみたいな感じで言うんだけど、うん、いつまでも帰らないっていうか、うん、そこでさっき言ったその領海侵犯やってなんか捕まってどうとるみたいな話があって、うん、まあここでちょっとその小島と傭兵がこう距離がまた縮まってって感じで、うん、うん、で、まあ、またノサップに行って張ってたら、うん、妹の信子が、うん、ホステスで
向かいの店でね
やってて
あっキャバレーでホステスとして働いてた
で乗り込んでって、うん、お騒ぎで、うん、追いかけ回して家まで逃げてって、
うん、そうそしたら家がまた凄まじい
これね、俺も小泉さんどう思ってんだろうこの家の状況みたいな
すっごいね子沢山で
小泉さん的にはたまんないあの状況っていう
か、雑魚寝みたいなあれはねいい年こいた大人があそこは辛い、
あれはね辛かったですね、なんか3世代ぐらいいましたよね、
そうだねおじいちゃんおばあちゃんと
兄夫婦はもう結婚して子供置いてて、うん、もうそれが全部一緒くたで、
うん、あそうだそうだ、
そうそしたらもう
どこからどこまで自分の兄弟なんだみたいな、
その妹ホステスいいのか問題でこう兄貴は大騒ぎしてんだけど、うん、親父はもうただ単にうるせえから黙れみたいになっちゃって、うん、もう んかもうすごい、
ね、帰りたくない理由がそこで明かされた感じはしましたね、
う
ん、
そうそう、うん、あの兄弟はそもそもねその暮らしに閉塞感かなり感じてるんだよね、
うんうん、
でもう岸本佳代子はもうやだこんな生活とか言って、
う
ん、
そう東京に出たかった、
うん、
もうまあチャラまではひたすらヤングマンが流れてるっていうね
最終
すげえ、でもまあ、全然あんな感じだったよ、でも多分、なんか、
うん、
普通にあったよね、ああいう、
う
ん、
そうですね。
うん、いや、なんとも言えない、あれで見せたけど、ね。
ちょっと広めのアパートみたいなところだったよね。
うん、でもね、あれ、あの場面一個挟んでるだけでも、
うん、
最後俺も一緒に行くよっていうところが説得力あるんだよ。うん、あ、この生活から飛び出したいんだよっていう。あれはね説得力があってうまいうまいと思いましたよ、
うんうん、まあ、元気な若者があんな暮らしをしてたら辛いに決まってる、
うんうん、そうそうでまあクライマックスかなで、うん、
ええ、
うん、最後の説得に行くっていう、ね、うん、
そう、
うん、
でまあ傭兵が、
うん、
その、
うん、
なんて言ったんでしたっけ、
うん、あの要するに責任があるんじゃないですかみたいなね、
うん、
うんうん、あの何でしたっけ、特攻でね、あれして、うん、あの頃はこう、あの頃の人間はなんか本気で生き死にをあれを考えて生きてたんだとかね、言うんだけど、そんないいことばっか並べてこのまま消えていいんですかみたいなね、
うん、
まあなんかそういうことを淡々と説明するというか、うん、まあこの辺がだから多分傭兵がこう一生懸命司令法を説得するために考えた言葉なんだろうけどね。
うんうんうん、
昔は懐かしいとか、そんなこと、俺だってそう思うけど、懐かしいとかそんなことばっかり言ってて消えちまっていいんですかと。ねえ、どうしようもないってことも、ねえ、どうしようもないとか、なんつったんだっけな。まぁ、ちょっとメモったんだけどね、うん。どうしようもないことだって戦争にはあったんじゃないですかと。
うん。
うん、なんでもかんでもこう、逆らえなく戦争になっていくっていうのはことに、こう、逆らえない。空気みたいなことがどうしてそうなったかって俺はそういうことをとっても聞きたいねっていうね、司令法何もまだ俺に言ってくれないじゃないかみたいなことを言って、こうそれで後ろでこう じっと聞いてるあの小島がいてって感じで、うん、まあ司令法も多分あそこでガツンと胸を打たれてるんですよね、うん、ちゃんと司令法言ってくれないと案外戦争なんて勇ましくてかっこいいもんだって若いやつらなんて思っちゃうかもしれないよみたいなことを言って、うん、そしたらこう大島がずっと見てたから、うん、司令補さんっつって言ってこの人本気でしたよとか言いながらね、うん、一生懸命あんたのことを説得しようとして、うん、あれしてましたなんか考えてましたよみたいなね、
うん、
うん、あの辺は良かったですね。
そうですね、
うん、
そしたらまあ皿洗いもちゃんと断ったとは思うんだけどね、
多分ね、まあそうそうそうそう、
その傭兵と一緒に、
うん、
あ、傭兵と一緒じゃないんだ、
うん、
別々に来る電車に乗ったら傭兵 と
翌日の朝迎えに行って、うん、もう一回説得しに行ったら、
うんうん、
もぬけの殻で、
あ、そうだそうだ、
司令らしくきちんとこうただなんか、うん、荷物が片付いてて、
ねえ、
もうだから傭兵にしてみたらもっと逃げられたと思うから、
うん、
もういいやなんて言ってね、うんうん、もうたくさんでこんなどうにもなれないみたいな感じで駅まで行くっていう、うん、そしたら司令補が前の席に見覚えのある後頭部がなく、うん、司令補とかしてどこ行くんですかって、東京だとか言って一言くらい言ってくれたっていいじゃないですか、行こうと思ったけどなって、うん、お前には分からんだろうが私たちは照れがあるんだとか言いながらいや面白かったですね、
うん
うん、お前の熱意にほだされたなんて言えないじゃないかみたいなね、
うん、
言ったらお前も泣くだろうからみたいな、割となんでそんな余裕しゃくしゃくなんだみたいな感じで、もうなんかすっかり司令法に戻ってる感じがしたんだけど、
うん、
うん、まあそしたらこう大島も出て、兄貴も来て、
うん、
うん、一緒に乗り込んでって感じで、ね、
うん、
で兄貴にしたらなんかちょっと引っかかるものがあって、うん、まあつまり妹がどうするかみたいな、ね、振り切ってきたからね、
うんうんうん、
そしたら妹もまあ追っかけてきてっていう感じで、
うん、一生懸命電車がもう走り出さんとしてるところにね、
う
ん、
そうそう、
銀河鉄道999の鉄道みたいでしたね
そうそうそう、
リムロコンですかね
、うん、はい、ここねうまいなと思ったんですけど、
うん、
その割とエンディング、そこでもうエンディングじゃないですか、
そうですね、
電車があれして、でまあ流氷を見るんですよね、
うん、
ほんで流氷を見たことがあるかって言ってね、うん、 司令補が、あの、傭兵に、流氷みたいな、で、流氷って何ですかみたいな。ああ、突然言うから分かんなかったけど、分かりますよ、知ってますよ。海に浮かんでる氷でしょとかなんか言いながら。うん、で、今年は来なかったが、去年はすごかったなって言って。
うん。
うん、あの流氷のせいで何隻も船が沈んだって言ってね。厄介な氷だが、あの、厄介な存在だが、美しいとか言って、淡々と窓を見ながら。そしたら、傭兵が、あの中年ってのはそういうこと言っても様になるよねとか言いながら相変わらずだなお前はって言って、いやいや俺も年を取りましたよみたいな感じで、そういう会話の中で流氷がパーッと映って、その流氷にこう重ねてえっちゃんの顔がバーッと出てくるっていうか、そうだから、それはつまりそのこの町からもう決別するってことじゃないですか。その流氷を、あの、その流氷を見ながらその町を去っていく、つまりそのイメージとえっちゃんがちゃんと重なってて、その流氷の場面とこう岸本海斗が今度もう入れ替わりにバーってくるっていうところとかがこうもうその進行上のこの演出上すごい上手いなとか思いながら、う
ん、ただね、
見て
タイトル流氷なのに流氷映らねえんだっていうね、うんうん、この時流氷ないのかよ、うん、
多分あの、うん、取材に行った時は流氷あったんでしょうけど、うん、あの実際撮りに行ったら、
ね、
あの南東で流氷来なかったっていう話なんでしょうかね、う
ん、なんか別のなんかで撮った流氷を合成して似てる風とかにすればいいのに、
まあなんかだからむしろここが最終回っぽい感じもしましたけどね。
あ、確かに、
なんだかんだで現場に帰ってくっていう、なんか吹っ切れたっていうところがあって、だからねすごいあれですよ、傭兵ロスが半端ないんですよ俺ここで傭兵が終わってしまった、
そうそう、うん、まさかそうなるとは思わないもんねこの時点で。
でもやっぱね、本当ならこの小島とこの傭兵のコンビが面白かったんだけど、
うんうんうん、
東京だとなかなかこれちょっと画面がうるさくなるかもしれないけど、
まあ、ただね傭兵がね、うん、結構パンチパーマみたいな、うん、結構きつめのパーマ当ててるじゃないですか。清水健太郎とね、うんうん、顔がパッと見かぶるんですよ。
見た目もかぶる。
そうだから、うんうん、ちょっと変え、うん、そこが問題だったんじゃないですかね。
あの当時、その、清水健太郎の健太郎カットと言われて、
うん、あ、そうだそうだ。
あ、そうなんだ。
世の中みんなあの髪型知ってたんです
よ。あ、そうなんですか。
みんながパンチパーマかけてた時代があるんですよ。
失恋レストランって清水健太郎だっけ。
そうそうそう
ごめんなさい、あんまし分かってなかった。
ああ、その年はピンクレディのペッパーケーブル
とか入りました。ああ、本当ですか。まあ、そこまでの存在だったんだね。
そうそうそう。
なんかいい役者だなと思って見てましたよ、今回だから。
うん、
うん。
うん、まあ、この時も決まってたかもしれないですけ
どね。なんか、ろれつがどもるんですよね。なんか役柄がね。なんか、テンパラとどもるみたいな。あれも演出なのかな、あれも。
まあ、田舎者ってことじゃないですかね。うん、ね、口下手な田舎者。
そうそうそう。なんか東京行くとキャラがすっかり変わりましたもんね。
さあ、それじゃあ。
流氷すっげえよかったっす
よ。よかったですね。ちょっとね、うん、本当にあの、北の国からの風情がありましたよね。
うん、うん、そうですね。
さあ、じゃあ第2話行きましょう。
行きましょう。2話。影の領域かな。
あ、影の領域。
梅宮辰夫が出てきました
。梅宮辰夫出てきましたね。めっちゃ面白かったね。うん、はい、1979年11月17日だから、まあ、この、まあ、やっぱりやるときは1週間おきにやってるんですね。うん、はい、吉岡は根室から東京に戻り、警備会社に復帰する。司令法でなく、一警備員として厳しい仕事をこなす吉岡だったが、どこかかつてのような覇気がなく、鮫島らは心を痛めていた。一方、根室で出会い、吉岡と共に上京した小島兄弟は、同じ警備会社に入ることになるが、うん、兄、誠二は配属された港の倉庫で上司の不正を目撃してしまう。
うん。
はい。
そうですね。
官房と歓迎会からでね、あの兄弟の、と、あと司令補の復帰祝いみたいな感じで、
うんうんうん、
あの社長と田中さん、田中専任長と、
はい、
ね、うん、あれはなんか吉岡の新居かな、またあれ同じアパートに戻ったのかどうなのかと思ったけど、
うん、
司令法は
同じアパートっぽかった、
ね、同じアパートっぽい感じがしましたけどね、
うん、
って感じで乾杯してましたけどね。
そう、
そしたらこうあれですね、兄貴が傭兵の家に迎えに行ったら、
うん、
物気の殻っていうか
傭兵が失踪しちゃった。
失踪しちゃいましたね。
傭兵は誰も探さない。
いやでも社長なんかはほら、
うん、
ね、あの人
池部
亮は、はい、ね、言ってもほら、
うん、
重大な使命を託したやつがさ、うん、ちゃんと仕事を果たして帰ってきたから、
うん、
愛着も湧いてるんだけど、
うんうんうん、
やっぱ傭兵がいないことでちょっと取り乱してる ってとこあったけどね、
はい、
まあ確かに創作はしなかったね、シリアホバリーの創作はまあ、う
んね、
されなかったっていう、まあ
大人の事情
で、ね、はい、でも俺はなんかそういうそんなこんなこれまでのことも含めて傭兵がやっぱすごい良かったから、
うん、
あのね、伝言みたいな感じでね、
ええ、
これ以上の付き合いはベタベタするので消えますっていうのを、うん、メッセージを司令部に残して消えていくっていうのは、うん、結構痺れましたけどね、
うん、あ、そうですね、
傭兵がいないっていうこの寂しさを見ながら、
そう、
うん、
まあ、清水健太郎と岸本佳代子はまた研修を受けてましたよ、
うん、うん、
研修
受けてました受けてました。司令補はなんかね現場仕事でトラックの誘導員かなんかやってて、うん、そうでなんか用事があるっつって言って千人町との総ちゃん総十郎が迎えに来て、
うん
うん、何かと思ったらやっぱその講習のあれ、うん、講義をしてくれみたいな、
うん
うん、感じで、まああの場でももういあの場所をその場を仕切ってたのが磯田で、
うん、
梅宮達
夫、
うん、あの他社から来た、
うん、
引き抜かれたのかな、
ね、
うん、来た人が講義しててあれでもなんつったっけ市長って言ってたね、うん、
市長
ってあの、はい、あの
警備士の
警備市長みたいな、ははははだから総重郎とかと立場が同じなのかなあれ、
そうかもしれない ね
司令官の方が立場上だよね、だから
そう、
うん、だから総重郎があのちょっと挨拶させてくださいって言ってあの君たちにありがたい話を聞かせてくれる人が、うん、僕もあの入社当時この人の言葉が未だに忘れられなくてなんで、うん、紹介します吉岡司令補です、うん、司令補じゃないかあの時は、
うん、
で話をするんだけどこの時のこの小島兄弟含めたこの新入社員たちは、
うん、
あんまりピンときてないっていうか、うん、
まあ、吉岡も乗ってないからね、
乗ってないあのまだリハビリがまだ帰ってきて 1ヶ月半とかで、
そう君たちは弱い
って。まあ、そこまでのこうね、まあ、ちょっとなんか気が抜けちゃってるっていう。うん、まあ、傭兵がいなくなってるのも、まあ、ちょっと、まあ、多少あるかもしれないけど、喧嘩相手がいないっていう。
梅宮達夫にちょっとそのお株を奪われている。
うんうん、ただ、まあ、磯田も別にここでは割と司令補リスペクトみたいなね、うん、噂は聞いてましたみたいな感じで、ね、うん。うん、まあ、だけど、ちょっと億劫になってるみたいなところが司令補にはあって、
うん。
そう。だから、あんまりこの、うん、
まあね、
うん、
一回ケツを割った人間ですからね、
うん、そこまで吉岡に凄みを感じられない小島兄弟もいて、
うん、
まあ、そこでこう兄貴肌の梅宮達夫のこの磯田がねすごい気さくな上司で、
う
ん、なんか、
うん、
プールサイドで警備しててこうなんか巡回っていうか見に行って、うん、
ああ
そうそう、でホテルでノックしようと思ったけどこうノックするのちょっと、まあ、なんか覗こうと思ったけど、
うん、
磯田の教えがあったからちょっと控えて、うん、ちょっとなんかノックをためらってちょっとなんか間を置いて入っていったとかその、うんうん、磯田さんのおかげでその辺うまくいきましたみたいな、ね、うん、いやそんなとこ素直にノックする必要ないんだなって俺は前こんなちょっと隙間が空いてて覗いたらもう俺のことなんか誰も気づかずやってるんだよとかって言って、うん、ひとしきり見た後に様子をなんか大丈夫ですかって言ったらなんか戸を開いてることに気づいてなくてな、うん、まあ、それぐらいゆとりを持ってやってもいいんじゃないかみたいな感じで、
そう話が分かる、
話が分かる、超気さくな人っていうまあだから そんなこんなもう全てはこうネタ振りっていうか、
ね、そうですね、
手なずけるためのあれだったんですよね、うん、だからね、うん、だから総十郎にしたら、
うん、
やはりそのこの2人はもっと司令補に懐いてもらいたいから、
うんうん、
まあ、司令補が抜け殻になってるのもちょっと気使ってるっていうか、
うんうんうん、
だからこうこの二人をやたらとこう司令補のアパートに連れてってさ、うん、ちょっとまあ親代わりが必要なんで面倒見てやってくださいなんて司令補はなんか黙ってうなずいてるだけで、うん、この二人もなんかそうねよろしくお願いしますみたいなあんま乗り気じゃないから総重郎が怒るんだよね、うん、ダメじゃないかってもっとあそこは、うん、あの吉岡さんにお願いしますってもっと一生懸命にあれしないともう司令補もやる気にならないだろうみたいな感じで、
うん、
まあ総重郎が気を使うみたいな、
ね
え、うん、だけどなんで私たちがあの人にそんなにあれしなきゃいけないんですかみたいな、岸本佳代子はあのずけずけ言う性格だから、
うん、そうそうそう、
うん、だったら私は磯田市長の方がどっか気持ちが磯田に向いてるっていう、うんうん、なんかドライブ行ったぐらいにしてさ、うんうん、まあそんなこんな言ってたらあの港のなんか倉庫に、
うん
うん、配属されて、うん、磯田が覗きに来て、
うん、
ちょっとドライブ行ってこいみたいな、うん、手のいい人払いをするっていう感じの、う
ん、あのでもね、うん、ちょっといいこと言ってたんですよ、
うんうん、
あの大抵警備員は何個か仕事を辞めた人間が やってくるっつって、
うん、
だけど君たちはこれが東京に来て最初の仕事だっつって、
うんうんうん、
なるほどみたいな、
うん、そうですね。
そう、そんでドライブ行ってこいって言ってたら、うん、まあ、ドライブったってね、うん、そんな急に言われたってなかなか、うん、行きたいとこなんかないし、うん、事故起こしたら困るし。
一応ちょろっと出たの、車に出たよね、
うんうん、でもすぐ戻ってきて、うん、そしたらなんかトラックが止まってると、うん、
なんかやってると、
うん、怪しげなトラックが止まって、うん、みんななんか作業してるぞみたいな、
うんうんうん、
そしたら、うん、とんだ不正行為が行われていたと、うんうん、
ね、
酒をね、あの輸入したお酒を不良品としてなんかちょっとちょろまかすみたいな、
うんうん、そうそうそう、なんと60本っすだっけ、
うん、
60本ぐらいのお酒をなんか蓋開けて空瓶を持ってって、
うんうん、
そこになんか適当にこう混ぜ合わせた酒、うん、適当な酒を入れて、
うん、
本物とすり替えると、うん、だそれは要するに要はそのどっかイギリスかどっかから来たんだっけ、うん、イギリスでどっか経由してきてるから、うん、日本この倉庫に直で来てるから不正があるとしたらイギリスかそのどっかの中継店かどっかでしかないから、
うん
うんね、こっちの責任じゃないからまあ返すと、まあ、税関を通すまではあっちの責任だみたいな感じで、うん、全部返品だと、うん、そのメーカーは保険かかってるから多少のロスはイラクもかゆくもないとか、
うんうんうん、
まあそういう理屈でなんかこうね、うんうん、行くレベルっていうか説明するっていうか、
まあ、そんなことされたらねたまったもんじゃないですけどね元のメーカーからして信用に関わるじゃないですか。
本当だよ本当だよ。
まあ、うん、船荷の保険っていうのがやっぱあるんですよね、うん、で、うん、まあその、うん、粗悪品として戻されたとしても、うん、そのやり取りする、うん、その経費を考えたら、
うん、
まあ黙って戻されてた方がお得っていうこともあるんでしょうし、
ね、う
ん
う
ん、
そうですね、
うん、あれがいくらぐらいのあれになるんだろうね。でも、
うん、今は分かんないですけど、うん、あの昔ってその関税があったから洋酒ってものすごくこう高価なもの、
うん、
あの、うん、ね、人のお宅行くと、うん、こうお父さんがやっぱりこう、うんうん、ウイスキーとかなんで並べてる
って、ね、うん、なんかキャビネットみたいなところに、
うん、
置いてあるみたいな、
うん、ねえ、うん、そんなん 何日かけて飲むんだみたいな、うん、ちょっとずつしか飲まないのかな、
うんうん、
一度には飲めなかった時代があるんですね、
う
ん、
俺は4リットルのペットボトルの酒飲んでますよ
俺もトリスの4リットルあ、1本1万とかすんのかな、
ねえ、あんなのすぐ飲み終わっちゃう、う
ん、いやでもあんな やばい山踏んでんだったらそんぐらいの高い酒じゃないとやる意味もないだろうと思っちゃう、うん、
そうですね、
だから60本っていうのも意外となんか小さなあれだな、せっこいあれだなと思ったんだけど、
うん
うん、
まあ、輸入会社がちょろまかしてそれでちょっと利益を水増しするみたいなやつですよね、で、
うん、
誰も困らないんだみたいな、
そうそうそう、あの酒のメーカーが主導権なんだよね、
うん、
あれ
うん、
その売り込むために、うん、あの高級な酒を安く、うん、あれするためにっていう挨拶代わりの一本としてこれを、
で梅宮達夫も別に金をもらってるわけじゃない、
もらってないっていう、うん、まあ、倉庫の人に潜入、うん、あれされてっていう、その辺がでもどうだったんでしょうね、
どうだったでしょうね、うん、本当のとこ分かんないですよね、
まあ、あの倉庫の社長もあのね、倉庫の担当のあのおっさんも、
うん、
なんていうのね、おじか、おじか
主任です
ね、だったらさ、はい、昔よく見ましたよね、あの人もね、
うん、
が一応10万包んだとは言ってましたよね、
うん、
受け取らなかったけど、うん、10万包んだんだなとか、なんとかさって言って、まあ、だけど、その現場見ちゃったからね、その岸本佳代子は、すごい磯田さん、磯田さんって言ってたんだけど、
うん
うん、お兄ちゃん、あいつに言いくるめられてるのよみたいな感じ、なんかいきなりあいつ呼ばわりっていうか。なんかもう許せないわみたいな感じになっちゃって、
岸本佳代子がみんなにやっちゃう
社長室に行ったらちょうど磯田がバーンって目の前に現れてちょっとビビっちゃうみたいな感じでね、磯田は磯田で社長にもその話をつけに行ってるっていう感じで、うん、だからその場では社長に会わなかったんだけど、まあその後司令補に相談したら、まあ今は言わない、騒がない方がいいと、
うん、
社長が答えを出すだろうみたいな感じで、とりあえずまあその場を収めるっていう感じで、
まあ吉岡に行ったら終わりだ
で、まあ、そんでまたあのバーにもう一回呼び出されて説得されるんだよね、うん、そのメーカーの、うん、酒メーカーの担当者と、
うんうん、
磯田とその倉庫の担当者が3人がかりでこの小島をこう説得するみたいなね、うん、だから俺別にそんな別にそんな 言いつける気はないけど、だけど酒売るためにそこまでやるっていうのはねとかって、うん、こうちょっと憤るんだけどね、
うん、
いやみんなそんなことやってますよみたいな感じで、
うん、
うん、まあでもまあそこはこうまあいろいろ説得されるから、まあ普通にあれ侵入し入ったばっかのあれだったら、うん、まああれをああ言われたらとりあえずなね黙り込むしかない
だろう、まあ、そういうもんかなって思いますよね、うん、
まあ普通にあのねこっちだって見てたってそう思うもんねやっぱね、うん、見てて、うん、それはまあ、
まあそのぐらいの不正はまああるんじゃないかな、
波風立ててもねみたいなね、うん、感じで思いながら
困ってる人もいないようだし、うん、みたいな、うん、
でこうこれを俺ちょっと俺的にすごい面白い場面だったんですけど、
うん、
その説得するあれとして、あの磯田梅宮達夫がね、うん、あのみんな闇をやったんだって、闇分かるかっつって、ね、そのみんながそうやって生きてたんだ、
戦後の闇、
そうそうしないと生きていけないと、うん、ですごく真っ当な私の知り合い の、 このドイツ語の先生がいたが、うん、あの 教職者の端くれとしてそれできないと言ったまま死んでったみたいな、
餓死、うんうん、した、
そう、そうしてく、そうやって生きてく、そうしないと生きていけなかった時代があってどうとかでやらせって言ってさ、でもそれをダメだと言ったらみんな犯罪者になっちまうんだって、お前はどう思うみたいなことをすごい説得するっていうか、
うん
う
んうん、
これで思わずその県警対組織暴力を思い出しちゃったんだけど、
う
ん、その梅宮達夫はすごいこうヤクザを取り締まるその、
うん、
あの県警の幹部として来てさ、で文太はヤクザとつながりになれる刑事として来てっていう、でそのひたすらその権力とつながってこう取り締まるだけ取り締まる梅宮達夫に文太がブチ切れして、
うんうん、
そのあんた何年生まれだいって言って、要はその戦中の小学生だったと、
うんうんうん、
あのあの頃は上は天皇陛下から下は赤ん坊まで横流しの闇米食ろうと生きとったんですって言って、我もその米食った人間じゃろうがって言って、今こう正義ずらして法の番人気取るんだったら、あの頃の罪清算してからうまい飯食えやーって、短歌切る。あれはもう文太っていうか東映のメッセージだよね。俺もお前も同じ穴の無地なじゃろっていう、そのすごい突き刺さるセリフがあるんだけど、なんか同じようなことをこの場で海を立つとか言ってるってなと思ったら、この2本はちょっと、合わせてみると味わい深いなと思いましたけど、
うん
でも岸本佳代子にしてみたらさ、そんな生きるか死ぬかの大変な時とこんなお酒ずるくする時なんて一緒にしちゃダメよなんて言ってこんな人許せないわみたいな感じで
現代の潔癖なネット民みたいなな
んで社長の部屋に社長室に乗り込むんだよね、
うん、
そしたらいいかこのことは忘れるんだって言ってね、忘れるんだとかって日活されちゃう、怖かったけど、うん、だからもう要するにちょっとその側なんかいくつかの現場をこう勤務してるカットがいくつか、うん、まあ要するにそのまま日常に流されていくこの姉妹、うん、あの兄弟たちっていう場面があって、
うん、
社長は社長でさ、こう一括したはいいんだけど、まああの二人はいい二人だからちょっと心残り気がなんかこう気になっちゃってねなんて言って、うん、吉岡さんあんたからあの二人に説得してやってくれよなんて言ってそんな役目を仰せつかった吉岡はこうちょっと悩むんだよね、なんて言ってみようかみたいな感じ、
一番言ってそんなの頼んじゃダメだよぶち壊しになる
いやーね、うん、それでもうその司令補と吉岡がその小島のアパートに訪ねてって、うんうん、まあ司令官をあぐらかいてくださいっていうこのいい振りがあってね、
うん、
いやいやって言ってで、まあちょっとこの東京の夏は辛いだろうなって言ったら、うん、いや東京の夏は辛くてもうなんか帰りたいなみたいな、なんか、うん、あの兄弟ちょっとホームシックにもうなっちゃってて、もう日々に疲れ果てちゃってるんだよね、
うん、
でまあちょっと一応社長の命で来たからって、まあ、説明させてくれって言って、うん、まずはその会社の調子が良くないと、
うん
ね、こういう不正が分かったらこうマイナスな要素になってしまうので、うん、これ困ると、まあ、それを隠したいっていうことが一つと、あの倉庫の主任には助けてもらってるから、う
ん、大事な
お
父さん
である、うん、まあ、こういう人が、うちのこういう、うちがこういうことを告発したせいでその逮捕されたりとか、そういった事態は避けたいと。
うん、
あと、まあ、その大口の倉庫会社っていう契約自体は、まあ、確保しておきたいっていう、うん、まあ、こういう3つの理由があって、うん、まあ、君たちにはって言ったら、まあ、ただ兄貴の方は分かってますよ、みたいなね、うん、そんなことありますよね、つってんだけど、ここでこの岸本、妹の方がずっと下向いてんだよ、
うん、
全く顔上げないの、
うん、
ここが良かったよね、
うん、
でそこが痺れたんだけど、ここまでは あの、社長の伝言だって言って。
来るぞ来るぞ来るぞ
これからは、私の、ここからは私の気持ちだって、ここであぐらをかく。うん、ああ、もうお帰りしれよって感じのね。ここでやっとその、根室からのリハビリが完了みたいな。ここで吉岡帰ってきたみたいな。うん、あっこであぐらかいた時に岸本川合子がふって顔上げるのね。うん、あそこ痺れたって感じ。こんな悪事を許してどうするみたいな。悪事は、悪事は悪事だみたいな。かっこいいって感じのね。すげえと思って。だけどそういう事情ってのはあるんじゃないですかって、小島は割とこう伊勢田に、うん、説得されてるから、うん、そう、まあそういう気持ちもありつつっていう感じで、うん、
まあでもね、小島もね、うん、領海侵犯とかしてたわけですからね。
うん。だけどその、あの人は、小島にしてみたら、こう、小島だって本当は司令法の気持ちは一緒にしてたんだけど、うん、
まあね、
そう、だけどそんなこともあるよな、みたいな、うん、こう説得もされて、うん、されたばっかりだから、なんかこう、あんまり素直に司令法の言うことがもう聞けないというか、こう、うん、ちょっと反論するんだけど、
う
ん、
そうそうそう、
でもお前が一生かかったって暴けない裏が山ほどあるんだ、ってね、うん、初めから世の中こんなものだと決めつけてどうする、みたいな。
かっこいい。
かっこよすぎる。俺もなんかね、俺も反省しちゃったらすいませんっつって、ね、
そう。
もうすいませんって感じで。
うん。
かっこよすぎると思って、うん。悪いことを認めたくない、認めたくない、認めない人間にそんなこと言う資格はないっつって、ね。かっこよかったね。でも現実にはどうにもならないことってあるんじゃないんですかとかね、うん。だからといって何もかも曖昧にして許されるのかみたいな。ギリギリのところでなければそんなことは言ってはいかんっつって言って。じゃあ。どうするって言うんですかって言って、警察行くのなんつって言うから、いや、明日社長室行くっつって、うん、一緒に来るか、行くとかって言って、そこで、まあ、総重郎と合流して、うん、まあ、社長室に向かうって感じでね。うん、いや、今回は、このなんか、今回その3本、その、流氷もそうだけど、その、うん、ガードマンの仕事皆無だったじゃないですか。
うんうん、
もう今回、このに、この、この今回のその影の領域だけが、この、うん、ガチのこの会社の、会社案件っていうか、
うん。
そう。
で、そこには梅宮達夫
が。まあ、毎週来てね、うん。まあ、私も呼んでくださってるってことは反論の機会があるってことですよね、うん、みたいな感じで。うん、まあ、いい、なんだかんだと言ってね。やりきれませんね、石頭の正義感は、みたいな感じで。うんうん、
まあ、その、
ね、
意見も最も
だね。いや、そうですね。この程度は当然という開き直った態度が気に入らないんだ、みたいな感じで、なんか指令法が言って。
うん、
なんか、なんか何発かぶん殴られるんだけどね。こう、なんかこう、総重郎が入ってきた時に、うん、あの背負い投げがここで出るかって思いながら、うんうん、見てたけど、あ、そこはそれしないんだ、みたいなね。
そう、もうただ煽るだけ、
ね。あの、そう。でも俺それがまあ良かったっす、うん。終わってみたら良かったっすね。
何にも聞かねえ、みたいな。あ
の、一本強いここでやっちゃったらちょっとさすがに、うん、あの、ドラマすぎるから、うん、あそこは殴らせるだけっていうのが。う
ん、いやー、そっちの方がかっこいい。
うん、かっこいい。で、総重郎が分かるような気もするなっていうね。うん、わざと殴らせました、ね。
も
う
でも本当殴った時点で、うん、目に当たつは負けです
よ。うんうんうん、そうそう。
まあ、池部亮の社長も、
うん、
まあ、俺もどうかしてた
って。どうかしてた、どうかしてた。社長どうお考えですかって言ったら、うん、なるべくのことはするってね、うん、あの、君のあれがしないように弁護士を立てて、みたいな。許して、私と突き出すんですかってね、
うん。
許してくれ、どうかしてたんだ。うん、
それ社長も罪問われるんじゃねえか。
一度は黙認したんです
よ。そうだね、うん。責任者ですよ。
うん、まあ、司令法絶対なんだよね、あの社長もね。
うん
うん、いやー、しびれましたね。
よかったですね。
はい、まあ、司令法は言うには、もう、司令法に言われたらもう黙るしかないですよ、これは。
ね
え。いや、よかった。あの兄弟のが振りがよかったです、やっぱり。その、うん、いまいち、こう、覇気のない司令法にぼんやりしてたら、なんか最後にいきなりこれが来るっていうのがね。
しびれる。
ここからが私の意見だっていう、あぐらかいた場合、もう、ドキッとしたもんね、俺。うわーと思って。
そうそうそうそう。
よかった。大変よかったです。
最後こう、なんか珍しくバス乗ってるんですよね。いつも電車
の。バスの待合所で、その、あれを話したもんね。
そうなんですよね。
司令府殴りませんでしたね。
う
ん、
ああ、
ね。
そうそうそうそう。さあ、じゃあ、第3話いきますか。いや、
よかったよかった。
これはまた大変でしたね。
すごいですね。
車輪の一歩。車輪の一歩でしたか、
はい、第3の車輪の一歩。そう、
不良屋正人です、
ね。不良屋正人。1979年11月24日。 ある日警備中の小島兄弟はビルの入り口付近で動こうとしない車椅子の青年たちに移動をお願いした。
デパートの入り口でしたね。
デパートでしたね、うん、動こうとしない車椅子の青年たちに移動をお願いして、ところがその日以降2人の前に車椅子の青年が次々現れ、頼み事をするようになり2人でアパートに泊まり込むようになってしまう、うん、吉岡は青年たちの行動を不審に思い事情を聞こうとアパートを訪れる、
うん、そう。あと京本政樹がね、うん、むっちゃ若い、ね、
あの
少年みたいな顔で
先日亡くなっちゃったけど、その斉藤洋介さん、
あ、いや出てました、うん、はい、ピンク映画見たい人でした、
そう、は
い、ピンク映画見たい、あとね黒江雅人と、うん、京本政樹と、
いやもう死んだ人ばっか、うん、京本政樹は生きてるけど
ね、あとねもう一人ねいたのがね、名前なんつったかな、それこそさ、あのさ多分無名の人なんだけど、
う
ん、あのね、名前をちょっとここで見たら分かんないな、あの金八先生のさ、うん、2部だっけ、うん、あの加藤のやつ、
腐ったみかん、
腐ったみかん、つんてかれる、はい、あの立てこもりして捕まって、はい、中島みき流れるところ、はい、スローモーションでおっかさん、世長流れてるところで、はい、あの時にその加藤時田博之とがスローモーションでこうやって取り押さえられる、
うん、
あの時にその小橋健太に激似な学生がいるの分かりませんか、
はいはいはい、目の細い、
小橋健太に似た人
はいた、あの当時俺小橋じゃんとか思いながら見せたんですよ。あいつにばっかり目が釘付けになって、この人がこの車椅子の青年役に出てて、うん、うわー懐かしいと思って見せたっていう、小橋がいると思って、うん、名前分かんない、ここにちょっと名前が書いてないな、
うん、うん、そうだからね、うん、とうとういよいよね、まあ、老人のね、うん、問題も扱ってたけど、うん、いよいよ身体障害者に、
うん、そうですね、
触れた、
はい、いや当時どういう感じだった、衝撃だったんじゃないかな、
ねえ、
うん、こんだけね、
うん、
社会との断絶がこんなによくよく、
そう、
あっち目線で見てみると、うん、こんなに断絶してるもんなんだみたいな、うん、
障害者の性の問題にも立ち入ってたもんね、
う
ん、
そうですね、
そうそう、
当時画期的だったんじゃないこれでも、
うん、これを、まあ、これをやりたいがためにその第4部、うん、3作品を、うん、作ったっていう話ですけど、
ね、あ、まあ、そのぐらいの重みがある、
うん、ちょっともうこれは
チャレンジングな
感じ、ね、一本の特番としても取り上げられるぐらいのテーマでしたもんね、
そうですね、
なんか、まあ、なんならちょっと浮いてるぐらいの一本
ではあったっ、そしたらもう清水健太郎のせいで誰も見れなくなって
本当に見れないのかな、なんかでもテレビで再放送ちょいちょいしてるみたいな説明があったんですけどね、なんか
この回だけ、
うん、
う
ん、なんかこのテーマをあれしてどうなんでしょうね、
うん
うん、いやでもこれを見ないことにはこれ男たちの旅じゃ語れねえだろうっていう感じ、
そうですね、
なぐらいにすごい衝撃の一方でしたよね、
そうそうそうそう、オープニング、そう、なんかね、うん、いやこの当時今でもまあかなりここまでね、新商社の闇に立ち入る、
うん、
踏み込むものもないじゃないですか、はい、やっぱね腫れ物扱いみたいな表現が多いですよ、
うんうんうんうん、
この新商社が、うん、車椅子の青年たちが、うん、清水健太郎と岸本佳代子を、うん、なんつったっけ、困らせるじゃなくて、
う
ん、
取り付いてやろう
っていう、取り付いてやろう、破滅させるみたいな、う
ん、まあちょっとね、さすがに描き方も極端っちゃ極端かもしれない、うん、6人がかりっていうのもね、なかなかこう、うん、すごいね、
人の良さにつけ込んでね、
うんうん、ねえ、あれだから冒頭で要するに、お、あの岸本佳代子だけがこうなんかこうね、どうしたんですか、うん、こんなとこ集まってっつっていうやり取りがあって、一応邪魔ですかみたいなね、古谷雅人のもうなんかようもうすねて諦めきった感じっていうのが本当に表情とかセリフからとかよく出てて、
うんうん、
でこう大振りが始まった時にこの映像でこの兄貴も含めてみんなでこう移動してるみたいな場面があるから、まあ、あの兄弟に追い出されたっていう感じがあって、うん、
まあね、それはね、うん、明らかにお門違い、
お門違いなんですよね、うん、なんかそうで冒頭でその宗十郎が小島に面会だよって言って、外で待ってるよって言って、うん、そしたら斉藤洋介が一人で待ってて、
うんうん、
ピンク映画見たいですもんって、ピンク映画見たいんですけど、うん、みたいな感じで、で妹が岸本佳代子に、 ね、お前ちょっとあっち行ってろっ て、 言って、ね、うん、あの女がいたら言いづらいこともあるから、うん、ちょっとあっち行ってなの。流氷でスパゲッティ食ってるとか設定、うん、流氷って店があるんだなと思ったけど、うん、
あ、流氷でしたね。
流氷っつうよね、はい、うん、で階段で降りるっていう階段が、
そう、うん、ピンク映画は地下とか2階が多いから、うん、なかなか入れない、
入れないんですよねっつって、なんかねこう別にその障害者だからもちろんさ、そういうなんつっていうの、この発言にちょっと困っちゃうとこもあるんだけど、うんうん、あれはあれで斉藤祐介もちょっと甘ったれた腹立たしい態度じゃないですか、なんか、
そうですね、
できないんですかみたいな感じでね、うんうん、でもああいう風になってくなってっちゃうのかみたいな、どれだけのこう日々辛いことを我慢してるんだろうみたいなところもあるからさ、いろんな感情がこう湧き起こりながら見てるっていうところがありますよね、
う
ん
う
ん
う
ん、
そう、
うん、全面的にこうかわいそうだから助けてやんなきゃっていうのはもそういうのもありつつ、いやだけどお前だって余ったれんじゃねえみたいな、うんうん、いろんな感情がこう湧き出ながら見るっていう感じはあるっていうか、うん、だからなんかこう通行人になんか兄貴がこう声かけてね、うん、すいませんこの人映画見たいんですよなんて言ったらでかい、それもなんかなんか後で妹に怒られてたけどね、うん、え、そんなこと大声で言ったの？みたいな、かわいそうよ、みたいな。
まあ、車椅子をね、うん、男2人で、うん、車椅子ごと斉藤祐介を階段下ろすじゃないですか、うん、はい、車椅子ごとじゃないとダメなのかなって、まあ、素人考えだけど、
うん、いや、でも、まずおんぶして、ちょっと座っててもらって、うん、椅子を持って
下ろす。そうした方が重量的にね、うん、
そうそうそう、
楽じゃないかなって思うんだけど、
そう、あんなほら、力抜けた状態で座ってたら、うん、めっちゃ重たくなるから、
うん。うん、
資料がその辺はなんかおんぶして上がってましたよね、会
場に、
そうなんですよ。俺ちょっとあんまりこの辺のこの社会の動きをそこまであんま抑えてないんだけど、バリアフリー化した動きってのは どんぐらいからあれしていったの、これ
まだね、ずっと後じゃないですかね。
駅とかって今全部エレベーターある、
エレベーターあるんじゃないですかね、エスカレーターのところをなんかこう、うん、車椅子が運べるようなシステムになってる、うん、ようなのもあるし、
うん、
新潟はエレベーターがね、
うん、
亀田駅とか新潟駅もあるから、
うん、
それより楽だし、
うん、
エスカレーターだとね、うん、人が渡れなくなるから、
うん、
結構それでうざいって思う人もいるんじゃないかなって思うんですよね、うん、
大変だよね。だからこうあらゆる場面場面でこう、うん、そこまで6人は移動してきてるんだけど、
うん、
それまでの障害を考えると本当大変、うん、どうやって乗り越えてここまで来てんだろうみたいな感じにはなるっていうか、
だから駅員もね、うん、あの階段をホームまで持っていくのが、
うんうんうん、
頼めばやってくれるっつうけど、6人で来たらもう、
うん、ってね、いやこれは疲れる、まあみんなで総動員しなきゃ無理っていう感じも、うん、うん、
人手が足りない時間とかだったらちょっと待ってってなりますよ、
うんうん、だってしかもそれそうした後でね、どこの駅まで行くのかを確認して、
うん、
降りた駅にも連絡しとかなきゃだよね、いやこういう人がいるから、うん、降りると手貸してやってくれぐらいのことも言っとかないと完結しないし、それもたかが駅だけのことだから、
うん
うん、その出た後もどんだけの障害があるのよっていうのは、うん、すごい考えてしまったっていうか、
ね、厳しいな。
だから行動は本当に制限されますよね、うん、そうなるとね、うん、とっさに雨が降ってきたりとかさ、なんかどうすんだろうなみたいなね、トイレに行きたくなったりとかっていう時も、うん、まあでもそういう意味で本当にこれ当時もすごい考えたんじゃないですかね、見た人はね。
ねえ、ね、まあ、もしかしたらバリアフリー化のね、
うん、
に影響を与えてたかもしれないですね。い
や俺多分あると思うんだけどね、
うん
う
ん、
そうそうそう、
吉岡司令補のね、
うんうん、
一言が社会を動かしていたかもしれない、
うん、なんか山田太一さんがやっぱりその車椅子の方と、まあ、お付き合いしてる中で、うんうん、どうしてもやっぱりこう描きたくて、その車椅子の方が古谷雅人や京本政樹らの新人俳優に演技指導をしたという、
うんうん、なるほど、なるほど、
だって書いてあったもんね、はい、クレジットされてましたよね。
クレジットされてました、うん。これください。ちょっとなんか見てたら食べたくなってきちゃった。
あ、どうぞ。うまそうだから、これ。
そうそう。
そしたらなんかさ、なんだっけ、こう。
うわぁ、でっけ音が出
た。ピンク映画連れてった後に、うん、流氷行って帰ってきたら、アパートにもう張り込まれてたんだよね、2
人。3人ぐらいいましたね。
古谷雅人と、
はい、
古谷雅人とか行ったのか。なんか、それは古谷と、京本政樹が来たのって翌日の朝じゃない、なんか送ってってくれって言って、 その日の晩に、なんかさ、
小橋健太と
、
リーゼント
と。リーゼントのやつがいて、なんか泊まって、とかやってましたよね。
なんか、すき焼きみたいな。
すき焼きでめっちゃいいやつじゃん、うん、なん映画
本人たちだって、なかなかそんなね、口、うん、にできないようなものを、やっぱ、人がいいからお客さんには もてなさなきゃいけないみたいな、
そういうノリがあるのかもね、だから朝はそうやって送ってやったり夜は夜で止めてやったり、めちゃめちゃいいのに、その小橋健太がさ、なんかグズグズしてるっていうか、なんかこう、ね、僕たち誤解してました、あんたの夫婦だと思ってたら兄弟なんですねみたいな
夫婦だったら本気で破滅させよう、
いやだけどあんなことされてるのに取り付こうと思ったなんて、いやいやさすがに余ったりすぎ、っていうかそれはねえよっていうね、この兄弟はめちゃめちゃ良くしてくれてるじゃんみたいな感じはあるんだけど、
ね、まあでもね、やっぱちょっとね、精神を病んでる人は、
そうなんですよ、
親切にしてくれる人に対してなんかやたら怒りや恨みを抱いちゃう、
そう、そういう感じで、
その間にこう不動産屋を回りながら、
ね、そうだよ、仕事もあれして、
そうそうそうそう、
完全に仕事がおろそかになっちゃってて、あの兄貴なんて現場で爆睡してるんだよねたまたま巡回に来たらね、あの駐車場で爆睡してて、で、まあ、天ぷらそば2つなってて、
お目玉
天ぷらそば食べさせて、吉岡でも怒ってなかったじゃん、なので、まあ、事情を聞いて、会ってみたいな、捨ててね司令補 VS6 人みたいな感じになって、
出たぞ
みたいな、そしたら小橋健太がなんか嫌だなって、何し僕らを品定めに来たんでしょうみたいな感じで、そうじゃないよみたいな感じなんだけどでも斎藤洋介が僕たちを追い出しに来たんですよねって、追い出しなさい、僕たちを追い出しなさいなんて言うから、
切れ出す、
理由によってはそうするかもしれないとか言って、司令本を切れ返すっていう感じで、だけど、まあそこでその説明があるんだけど、なんかその要するにこの兄弟に朝固まってたら追い出されてね、まあ要は不動産こう職を失ったりこの立ち退き迫られたりとかっていろいろしてて、不動産屋巡ったけど結局いいのがなくて、あそこに集まってどうしようかって時にこの二人に追い出されたんだって、僕らの気持ちが分かりますか、とかって言うんだけどね、まあ
完全に八つ当たり、
だけどしかし君たちはこの二人に取り付こうとしたって言ってね、なんかこの二人に迷惑をかけているって言ってさ、この二人に取り付いてめちゃくちゃにしてやろうなどというのは、考え方が激しすぎるとか、
もうちょっとなんか芯を食った言い方ないかなって思いました
よ本当俺これはなんかリアルな脚本だなと思いましたけどね、
いやそんなこと、それは良くないぞっていう悪事だぞみたいな、
まあ一時中断みたいなね、そんで兄貴がまあいいからさとりあえず飯食おうよみたいな感じで、むっちゃくちゃいいやつだな、
そうなんだよ、
でその中華を9人予約してあるから、
中華で中華9人ってね、まあ吉岡のおごりだけど、
おごりだけどね今日この人おごる気満々だからさ行こうよなんて言って
まだ待遇は元に戻ってないから結構な出費じゃないか
いやかなりでしょうねなんかあの流氷と同じ、まああの店も流氷なんじゃないかってぐらい壁が一緒だったような気がします、
なんか中華っつう割に変なカウンターでしたよね
そうそうそう、バーみたいなね、まあそこでまあ食事しながらまたこう語りがあるっていうか、藤田ね、あの京本政樹は藤田くんで、藤田がその雑誌でそのペンフレンドをあれしてて、
懐かしい
前原よし子ちゃんっていうんです、でこれ斉藤智子さん、ね、よかったですね、
僕はレッドビッキーズの2代目
監督、俺もまさに今それを言おうと思ったけど、俺もレッドビッキーズですよそうそうそう、まあこの人がまあこの人は 脊髄かなんかですね、こう重度な障害で、まあ、家に閉じこもったままだっていうことで、そのまあ、それはなんか語りで出てくるんだけど、結構みんなこのよしこちゃんのアパートにみんなで何度も来れた
やめろって
あのちょっとね今これ喋って、まあ、ちょっとメモったんだけど、都合何回言ったかってこと考え結構言ってんだよねこれ
ね
何度も言って
んいたたまれない、
最初1回目はね藤田くん一人で行って、あの蕎麦屋のあんちゃんにね助けてもらって、階段上げてもらってるんだよね、ほんで2回目は今度3人で行ってんだ、斉藤洋介と、
あのみんながほふく前進であ
の6段石段があるんだよね、またこの4人にもやって
しかもなんか結構なんか古びた、
そうそう
登りにくそうな石段でね、帰りなんか大変だったんじゃないかな、降りんので
、なんかこう2回目行った時は3人で行ったら、この母親がね赤木春恵が、来て、どうやって 何連れ出そうとしてんのみたいな、うん、散々嫌な思いしてるんだからなんて、うん、うちなんてあれよなんて、その駅に問い合わせしたら、その階段登りたいなら3日前に予約しろって、うん、電車に乗るために3日前に予約しなきゃいけなかったのよみたいなね、もうこれ以上構わないでちょうだいみたいなこと割と強く言われて、結局訪ねていくんだけど失敗みたいな、うん、感じで行くわけですよ。だからお母さんにしてみたらすごい散々こう嫌な思いをしてるから、あの6段の、あの6段登らなきゃいけないアパートっていうのも、おそらくもううかつに容易に出入りできないような物件をもうあえて選んでるっていうか、
そうかな、
分かんないけど、多分お母さんの気持ちとしてはなんか、
そうか、
うん、そういうあれがあんのかなって、あまりに不便すぎるじゃないですか。
そうですね、
うん、そういうのもあんのかなってちょっと思っちゃいましたけどね。向かいの部屋におばさんが住んでてね、
そう、
うん、でこう親がいないときにもう一回再度3度目のトライがあって、今度6人で行くんだよ、
うん
うん、で
やめろ
でもね、こうなんとかこう藤田くんが説得して出てくわけですよ、
うん、
みんなで連れ出してさ、で、ね、公園でキャッチボールかなんか、うん、石でキャッチボールかなんかして、こう、うんうん、斉藤智子ちゃんもすごいこう、うん、ハイテンションで、
車椅子バスケみたいな
楽しくなっちゃって、で河原に行こうとしたのが、うん、よか悪かったんですっつって、もう、うん、いたたまれない場面が、もう踏切でね、タイヤ食われちゃって
線路にはまっちゃって、危うく死ぬとこだった、
うんうん、そうですよ。
でその後さらに悲劇がね、
いや悲劇でしたね、うん、その場で通行人の人が助けてくれて、うん、その人がこう引いてくれてんだけど、うん、お願い止めてって言って、うん、もう心配することないんだよ、止めてって言ってるじゃないのみたいな感じで、うん、よくよく見たら足が震えてなんか失禁しちゃってるっていうのがね、うん、もう
辛すぎる
辛すぎるっていうか、あの何もできないあの6人の気持ちたるやみたいな、うん、こうね、まあこう見ちゃいけないもんを見てしまった、あの斉藤陽介とかの表情とかも、ね、もうたまらないもんがあるなっていうね、いやーしんどかった、
でもみんな他のみんなはトイレの問題はどうだったんでしょうね。
だからね、
うん、小島のアパート行った時も
そうそう、風呂とかトイレとかどうやんの、ね、これっていう、いろんなところが、
もし、うん、共同トイレとかだったらえらいことだけど、うん、
だからそれこそ一人面倒見るんだってそういう問題考えたら大変なのに、うん、6人がいきなり来といて来てさ、うん、それはさすがに仕事ができないわね、こう、うん、あの兄弟はもうそこにかかりきりになっちゃうから、
うん、
無理だけど、あいつらの気持ちも一人で家帰りたくない気持ちもわかるんだよね、うん、とか言いながらひたすらかばうあの兄弟が、うん、なんていい奴らなんだろうみたいな、
ね
うん
まあ、北海道の人は気がいいからね、
うん、そうそうそういうこともありますね、うんまあ、出てきたばっかりっていうね、
うん、
あれもあって、うん、でだからまあひたすら、まあ、ここ斉藤智子さんのその踏切とかその失禁とかいうのはみんなこの中華のご飯食べながらの回想としてこの話をされる場面で、でこう司令補が知らなかったって、ね、君たちの生活を全く知らなかった、ね、みたいなこと言ってね、うん、
まあね、
しかしこれで一件落着でいいのだろうかみたいなことで、ね、君たちはこの二人に迷惑をかけたとかって言って、
うん、
そしたら岸本海保がごめん、いいのよいいのよ、ごめんなさい、この人ちょっと説教する癖があるから、ね、再起動とする
再起動じゃねえよ、
うん、いやそういうわけではないんだみたいなこと言うんだけど、斉藤陽介が聞きたくないよっつって言って、
うん、
なんかご馳走しといてもらって悪いけどこんな時にお説教は聞きたくないっつって、うんうん、いい気分で酔いたいよみたいなこと言って、うんうん、いきなりガンダラを歌い出すっていうね、
五代五
五代五歌い出す、
この時もね完全に音楽五代五に
五代五ですからね、うん、そんでからまあでもその何かを言いかけた吉岡が気になって斉藤陽介は一人で単身この司令部の家に訪ねていく
っていう、そうそうそうそう
そう、そういえば
よかったですね、
よかったよかった、あのそういえばじゃあ違うね、うん、アパートがね、
うん、
あの元々住んでたアパートじゃないですね、うん、あれね、
あそっか、
なんか下宿みたいなところでしたもんね、
うん、
なんかね、
うん、
吉岡さん、
そうだそうだ、
吉岡さんって言って、わーいとかしてなんかちょっと語らさないんですよ司令部なんてどこ住んでんだこれって感じだった
け
ど
ね、
学生寮みたいな感じでね本当は一人、いや、よく来たな、つってね、うん。で、おんぶしてっていう感じでしたよね。
そう。うん、あ、だから荒川線じゃなくなったのか。
荒川線じゃないですかね。
別の物件でバスで、バス移動になった。
うん。うんうん、まあ、だからそこでおんぶして、あれ多分車椅子は1階に置いて、
うん、
おんぶして自分の部屋に連れていくみたいな感じでね。で、またこの、そういうところでもほら、まあ、要するに、斉藤陽介的には喧嘩の続きじゃないけど、うん、こう、ね、言われそうになって反論してっていう、うん、その続きをしに来てるから、うん、もしかしたら言い争いになるかもしれないっていう気持ちで来るときに、
う
それこそリアルなんだけど、まあこうやって喧嘩したって結局頼らなきゃいけないんだよね、うん、みたいなことを言ってね。
辛い、
うん。うん。言いたいこと言えばいいみたいな。うん、喧嘩しに来たのかみたいな感じで。うん。で、総十郎は総十郎でなんか藤田のアパートに、ね、なんか差し入れ持って、聞いてるよねってね、鮫島総十郎なんすって、うん、親を恨んだこともあるけどね、こんな名前つけてみたいな感じでなんか言ってたけど。うん。うん、でなんかこう、いろいろこう冷蔵庫の中にパン入れてやったりなんかして、うん、まあそれともあの彼女の例の彼女のとこに行こうかみたいなことを言うんだけど、うん、まあよくされたらされたでまたやっぱりそのちょっとね、うん、大丈夫なのに別にみたいな、
うん、なかなか難しいです
よね。いやもう接し方がマジ難しいっすわ。
だってさ、
う
ん、ちょっとねこっちが気分のいい時だけ親切にすることはできるじゃないですか、うんうんですね、うん、だけどそれがね、うん、いつでもできるかって言ったらできないし、いやできないよね、それで相手を期待させてもさ、うん、よくないし、
そうなんですよね。
そう、
うん、だからね、日常的にそういう人たちをさ、をね、どうなんでしょうね、
うん。
こんな出会いそうそうあるもんじゃないだろうけど。
ねえ。うん、だからね、うん、俺これ見てて、うん、あの、脳性麻痺ブラザースの、うん、あの、車椅子の方の、うん、何君って言いましたっけ、
わかんないよ。
あ、そう、うん。で、なんかで、うん、あの、最初会った時に、うん、ナマラの事務所がまだバンダイにあった時で、うん、友達になりましょうって言われて、
う
ん、俺ね、うん、あ無理無理って言っちゃったんだよね俺ちょっと無理だよっつって
あ友達になりましょうって言われたの、
うん、悪いこと言ったなって思ったんだけどでも俺、うん、パッと瞬時にそう思ってこっち気分いい時はさできるけど、うん、それ本当、うん、あのちょ忙しかったりしたらおろそかになっちゃうしさ、うん、つって、
うんうん、あそういう説明もしたの、
うん、まあ、そこまで砕いて言ったかどうか分かんないけど、
う
ん
う
ん、
でもそういう人の友達になりましょうって重く受け止めちゃいますよね、う
ん、だって軽いノリでそれは受けられないなってパッて思って、うんうん、でもねそういう言い方もなかったなって思うんだけど、うん
ね、なかったかもしれないけどこっちからしたら軽いいいよいいよがあっちは重たく受け止めるだろうし、
うんうん、
この辺のバランスは難しいよ ね、
ね
ただやっぱりその正解なんてないかもしれないけど、うん、まあ、ぶっちゃけって喋るのがいいんじゃないかなと思うよね、やっぱその小泉さんみたいに。
いやー、傷つけたんじゃないかなって思ってね、たびたびなんかこういうのに触れるたんびに思い出す。
うちもね、たまにいらっしゃるんだ、車椅子の客が。
うん。
うん。かろうじてこう、動線はこう通れるよぐらいにはなるけど、言うてもそんなに普段そこまで気使ってないから、物を切っぱとか。
うん。
でそういう時俺はもう、あれですね、遠慮なく話しかけます、ね。あ、大丈夫ですか通れますみたいな感じで。で、あっちも多分、すごいハキハキと答えてくれるんだよね。うん、あ、全然大丈夫ですよ、みたいな感じで言うんだけど。うん、でも、そう思ってみても、だって、この2段より、ここから上の本は取れないじゃないですか。
うんうんうん、
そういうことも思わず考えちゃうし。だから、そういうのももう、気になったら全然遠慮なく言ってください。何でも取りますよ、みたいなことは、もう、あえても話しかける。俺は気楽なんだよね、うん、そうですね、うん、じゃあそういう時本当考えてしまうよ、
うん
うん、でそう思うと俺んちはその段差もないから割とこう、うん、来た時に入りやすいかなとは思うんだけど、
うん
うん、そうやっぱどこかでこう申し訳ないっていう迷惑かけて申し訳ないっていう思いとか、
うん、
もうこれ以上謝るのに疲れたみたいなこととか、うん、いろんな感情をないまぜんに生活してる感はあるよね、その、うん、多分そういうのはこの当時のこれも40年以上前だけど、
うんうん、
40年以上前40年ぐらい前かな、
うん
うん、40年以上前だよね、41年前とかだもんねこれ ね、
そうですね、
うん、今もでもさほど抱えてる問題っていうのは変わってないんじゃないかみたいな気はしますよね、うんうん、この人たちのそれぞれの感情を見るとね、うんうん、
トルコ問題も辛かったです、
うん、いやー辛かったそうこの場面になりますよね、
うん、あ、そうですか、
斉藤雄介と、
うん、
あの、
うん、
吉岡さんのやつですね、
うん、そう、君たちは特別な人生なんだからっていうね、うん、そんな遠慮することないみたいな、うん、そうか確かに特別な人生ですねみたいな感じで、うん、回想で、ね、自分の親に母ちゃん俺トルコ行きたいんだよって言ってね、うん、トルコってあの外国の会って違うよみたいな感じで、
うん、今ソープランド
僕はモテないだろうなって言って、うん、一生こんなままモテないに決まってるんでってちょっとぐらい経験しておきたいんだみたいな、
うん、
で親父がなんかね、あの3万ぐらい渡しとけみたいなね、何かケチるんじゃねえぞ、チップあげるんだみたいな感じで、そう、うん、
普段はね、うん、むしろお父さんが口が聞けないような雰囲気のね、うん、頑固親父みたいな、うん、それが、うん、その話を聞いた途端、
そうそう、
ぐっとね、
うん、
親身になってくれるっていう、
うんうん、 あんたそんな金やってたらそんぐらいの金どうにかするみたいな感じ。
そうしたら、うん、父ちゃん連れてけよって思うんだけどね。そう
本当だよね。なんか母親に着せられた子を目かしして行ったらどこも入れなかった、
うん、そうなんかがあったら困るっつってね。いや
ここはなんとかなんとかならなかったのかなと思ったけどね。うん、うん、まあひたすら回想でね、うん、こうやっぱりそうやって来てるからその絡まれてね、うん、何しに来てんだこんなとこにみたいな感じで、うん、そうやって言われたみたいな、まあ、
要はカツアゲされちゃったのかな、
カツアゲっていうかこうこんな場にお前一人で何しに来てんのみたいな、うん、あそこでほら、うん、ヤクザに絡まれる場面あるじゃん、わ、うん、かります、うんうん、こうなんか車輪こう足毛にしたぐらいの、うん、何してんのお前みたいな、うん、あれって役者じゃないんですって。
え、そうな
の、あれほんまもんでロケやってたら本当に絡まれてる、
うん、ひどい、うん、そのまま出しちゃ
ったそれ採用みたいな本当と思ったけどこれに書いてあった説明に、実はあれはアクシデントで
めちゃくちゃ
ほんまもんに絡まれたもう何でも見たけど、あ確かに怖ーとか思って
出演料出したのかな
本当だよねだそういう理由もあって採用ことできないのかな、どうなんだろうな怖っていうか、うん、意外ともしかしたらカットされてるとかあるかもしれないですね、あの場面
で、ね、そうですね、
そう、まあでもその母ちゃんよかったよ、忘れてね、おかげさまでとか言いながら、うん、で親父がどうだったって言ったらね、うん、つったまま号泣みたいな、うん、もう迫真の演技だったけどね、 うわーっつっても
う、そう、う
ん、これはね辛かったですよ、まあでもこのその吉岡家での、うん、その斉藤陽介とのこの対話が一つのこの重心になるメッセージっていうか、その考えたことがあると、あの君たちはそのいろんな目に遭ってきたと、見当外れかもしれないんだけども、こう迷惑をそのかけることを恐れるなっていうね、この一つのメッセージっていうかね、多くの人たち、その人に迷惑をかけないっていう価値観っていうのは、まあ多くの人が共有したこの美徳というか、飲んだくれの怠け者が俺はなんか人様に迷惑だけはかけたことがないと誇らしげに言ったり、多くの親が人は人に迷惑をかけないように生きなさいと言ったりっていう、まあ、要するに社会で一番疑われてないルールなのかもしれないが、それが君たちを逆に縛ってるみたいなことを、まあ、吉岡が言ってね、むしろ胸を張って迷惑をかけることを決心しなければいけないっていうかね、そんなことが通用するでしょうかって、させるのさって言ってね、歩き回れる人間のルールに合わせる方がそもそもおかしいんだと、ちょっと切符を買ったり階段をこう登るのを手伝うっていうことが面倒だと思う世の中がそもそもおかしいんだみたいなことを、まあ力説っていうか、まあ淡々と語るっていう、
童貞をプロデュースでカンパニー松尾さんがそんなようなこと言ってた気がする、
え、そういうことなの、
なんか人は迷惑をかけるものであるみたいな、
そうですね、
違ったっけ、なんかで、誰かが言ってた、
この三部作の一番その山田太一の言いたい部分がここだったんでしょうね、確信部分でしょうかね、
まあだから対話の中で思いついてもね、あれ考えついた結論というか、なのかもしれないけどね、これをこういろんな人と会って取材をしていく上でっていう部分で、だからそのこの当時のことを考えてもやはりなんかこうリアルな投げかけな気がしますよ、これは。なんかこうね、助けるべきなんだじゃないんだよね、そういうメッセージじゃなくて、迷惑をかけることを恐れるなっていう、すごい具体的でリアルだなっていうのがね、でこうその吉岡の発言をこう叩きにして、今度また小島のアパートにまだ6人が集まってるっていうか、もうすっかり集合場所になってて吉岡さんはいいことを言ってくれたよって言って、だけど古尾山里からしたら違うよって言ってね、遠慮してるから俺たちはまだ優しくされてるんだって言って、こういう時に俺たちが主張しだしたら世間は怖いぞみたいな感じになっちゃってるっていう、
それもある
ですね、それもめちゃめちゃありますよね、その感情も非常によくわかるっていうかさ、そんなに言いたいの、そんなにそんなこと言うんだったらじゃあ主張してやれみたいなね、俺たちをいたわれとお前言ってみろみたいなことをこう、フローは言うんだけど、何もそんなこと言ってるんじゃないんだみたいな感じで、カンカンガクガクっていう感じで。だから小島がこう司令補に、あの後もあいつら朝まで議論して大変でしたよ、みたいな感じで、だけどあいつらって、なんでああ真面目なんでしょうね。グレてる暇がないのさ、みたいな。
プリでもね、うん、結局人に助けてもらわないといけないから、ね、縛らなくてしょうがない、うん、
こっからまたちょっとね場面がこう最後の方へ向けて展開しだすんだけど、うんうんうん、もうここから中心側の斉藤智子ちゃんになっていくわけですよね。前原、うん、前原よし子さんになっていくわけだけど、はい、ここからもうね、このアパートへの突撃がすごいのね。最初は6人でまた行くんだけど、うん、要するに失禁事件があってから、うん、もうあの子は固く心を閉ざしちゃって、バーンって戸を閉めたりとかして、うん、お迎えのおばさんが出てきてね、あなたたちもうダメでお母さん言われてるのよ、出てきなさいなんて言って、バーンと追い出されちゃうみたいなね。そう。そしたら今度あれが行くんだよね。その、岸本佳代子が一人で行くんだよね。うん、私は藤田くんの友達よらって言ってね、うん。そしたら、あなたみたいな友達がいるなら私のとこ来なくてもいいじゃないってバーンと締められちゃう。
嫉妬されるし、ね。
ほんでその次が、今度、総十郎と兄貴が行くんだよね。うん、足、扉に足挟んでね、なんかね、ちょっと。うんうん、なんかね。だから、その岸本佳代子が一人で行ってダメだったっていう時に、うんだからお前女一人で行ってもダメって言ったじゃねえかみたいな、何言ってんのお兄ちゃん行けって言ったじゃないみたいな、でそこに総十郎も来ててなんかこうやめてよこの人の前でこんな争いするのみたいな感じで、ね、そしたら兄貴がなんかお前らいつからそんな仲になってんだみたいな感じで、で斉藤佑樹がいや今その問題はどうでもよくないいやこっちはこっちで問題なんだよみたいな感じで、そしたらこう総十郎と兄貴が今度アパートに乗り込むときに鮫島さんって言って、妹のこと正直どう思ってますみたいな、いやいや別にどうも思ってないよみたいな、俺恋人いるんだよみたいなね、悪いけどみ
たいな、本当にいたのかな
本当にいたのかって感じですけどねそう、今そんなこと言ってる場合じゃないんだ、うん、
俺らも見てないぞ
なのでこう2人で今度ね乗り込んでってっていう、まあいい話ぐらい聞いてくださいよみたいなね、うん、そんな人を使うなんて卑怯だわって言うんだけど、いや本人が来ちゃってあなた追い出すじゃないかみたいな違うな、君を励ましたいだけじゃなくて、あの6人っていうのは彼らも君を励ますことによって彼らも励まされてるんだみたいな、そうじょうろがすごい今ちょっといいことを言うっていうか、うん、まあ徐々にこうあの子に揺さぶりをかけるんだよね、まあ、
そうだけどね勝手な理屈だよね
あのねこれ困るよね、こう連日こう手を返しのお返
しを迷惑だよ、迷惑
だよ、困るわっていう感じがね、
本気でさ、嫌がってたらどうすんだって、そこをさ、一つも考慮してないよね。
まあ、藤田とその、りょうこ、よしこちゃんの、うん、この手紙のやりとりはまだ俺ら見てないから、うん、まあ、わかんないんだけど、
そう、
もう藤田は確信があるんでね、この子を救い出すべきみたいな感じがあって。うんうん、いや、そこでね、
こう言ってもさ、おしっこ漏らすとこ見られてるしさ、
いや、そうなんですよ。
嫌だよ、
う
んうん。
まあ、まあ、せめて段階、ごめんなさい、ちょっとこの間のことなんでコメント。
そうだってさ、うん、そいつらと会うたびにそれ絶対思い出すじゃん、うん、こいつら私のおしっこ見たっつって、うんうん、
せめてその近所の公園までとか決め事をするとかね、段階を踏まなきゃやっぱいけなかったよね、うんうん、公園でおしゃべりして帰るぐらいのところから始めないともう話がね進まなくなっちゃうっていうか本当にそれでこう、まあでもその総重の一言もあってちょっと揺さぶりをかけて、今度その藤田とその、総十郎とあの兄弟と、うん、で、こう、喫茶店にまで連れ出すことに成功するというか、うん、で、二人で話すっていうね、うん。うん。黙ってこんなとこにいていいわけがないんだよ、みたいな、うん。これから一緒に頑張ってこい、みたいな、こう、藤田の説得があって、斉藤智子は結構目をかが、ランランとさせるんだけど、うん、母親がここでまた割ってくるんでね、もう余計なことしないでちょうだい、みたいな。うん。うん、黙ってこんなとこ連れてきて、みたいな感じで。うん、そしたらなんか何するんですかって総十郎とかが出てきて、こんな話を聞いてやってくださいよみたいなことを言うんだけど、まあお母さんにしてみたらまあ結構固くなっていうか、
お母さんはお母さんでね、いろんな
本当に気持ちわかりますよ、お母さんの
面を見てるわけ
だから、どれだけ大変な思いしてるかってことですよ。まあ何気に今回一番ツボだったのは俺赤木春だったんだけど、
ね、
まあそんなこんなのこのまずこの後半その失禁事件までのを、まあ、前半としても後半のこの後半の場面だけでその6人で行って、岸本海子1人で行って、うん、総十郎と兄貴で行って再度藤田くんが行って4回もう突撃してるわけ、うん、でラストいよいよラスボス登場、司令部1人で来る、うん、ここもね線路沿いを1人歩くんだよ、司令部来た たぞ吉岡みたいな説得力の塊吉岡登場みたいなああもうすごかったね、うん、てっきりあの子たちの親御さんかなんかとかと思いましたみたいな感じで、うん、赤木春江がこうまあとりあえずうん、シルバーシートの時もそうだけど司令補はとりあえず上げてくれるっていうのがね
現場に風格があるからね、ちゃんとした人に言える、
まあそこでやり取りがあってまあだけど親のやり取りなんていうねことはもう、うん、学校行こうとしただけでどれだけ嫌な思いをしたかとかね、うんうん、世間ってものをもう私はもう信用してないんですと、うん、いうことを言って、うん、一生この子のためだけに生きてるみたいなね、うん、まあそういう話をとうとうとするっていうかね、
うんうん
うんうん、だけどまあ司令補がねあなたは分かってらっしゃるって言ってねお嬢さんを外に出そうと思ってるみたいなことを言うと言葉を遮るっていうかね、
うん
うん、お母さんにね、うん、だからなんかよしこちゃんの方も私のせいで母はこういう人生なのでっていうねもう一緒に死ぬぐらいの、
うん
ね、母が死ねば私も死ぬわみたいなね、
うん、
お母さんはそんなこと思っちゃいないよみたいな、うん、君が可愛いから傷つけるのが怖いだけなんだみたいなことを言うというね、うんうん、でもこの子は脊髄なんですよって足が不自由だからってねあなたたちから見れば単に足の不自由な子って思うだろうけどそれぞれに事情があるんですみたいなどれだけ困難なことか分かってますかみたいなね
全然分かんない
分かんないんですよ、うん、もう単に足の不自由な人っていうだけで、
ね
うんうん、だけどね司令も引かないんだよね、
うん、
よしこに向かって、ね、君はどう思ってるのって、ね、私は話にならない無理を言ってるのみたいなね、
うん、
ことを言うっていうか、
うん
うん、君がこう一人で結局決めて自分が決めろと言ってるんだよみたいなさ、
うん
うんうん、あまりその我慢をねあまりその母親に遠慮して我慢ばかりしているといずれそれが恨みの感情になってくるみたいなさ、
うん、
ことをまあ言って、うんまあ、自分で決めろと言ってるんだみたいな、みんな君を待ってるよみたいなさ、
うん、
感じで、うんだまあ、でお母さんはまた赤毛春はそこでまた号泣するというかね、
うん、
分かるわけないわこの私たちの苦しみやみたいな感じで、うんうんまあ、だけどまあその吉岡の説得でもって今度駅で待ち合わせっていうか、
うん
うん、みんなで駅に行くみたいな、
う
ん、
そう、
うん
春の見守っている
、ねまあ、だけど本当それこそね、
うん、
日常生活として赤木春はどうやってこの子をじゃあ下ろして外に出てるのかとか、
ね、
そういう作業一つ一つを想像するに、うん、本当にハードルが高いっていうか
当時デイケアみたいなのあったんですかね、
うんうん、あんまし分かんないなそうなんでしょう
ね、 ね、
うん、
こう我々もそのこれだけこう、うんね、世の中バリアフリーになってってきつつあっても無知なことがいっぱいあるじゃないですか。
本当ですね、うん。
だからもうこれをその40数年前にこうテーマとして取り上げたってことはもう画期的という
かなり画期的だ
もん。すごかったですね。
うん、NHK 側ももうこうまあ70何分って変則枠をこうぶつけてくるのも含めてなんでしょうけど。タブーに挑戦するっていうのは、
うん、
このドラマで、
うん、
この土曜ドラマ、
土曜ドラマ
山田太一シリーズで、やってみようっ
てい
うのはかなり挑戦す意欲的なこう、
うん、
作品だったってい
う
話ですよね、
うんうん
いやこれはね気楽に見える環境にあってほしいですね。
そうですね、素晴らしかったですね。
最後の場面ね。で待ち合わせしたのが豪徳寺駅前でしたね、
うん。
でまたそこで何段かの階段があってね。うん、その前にこう行けるかっつって言って一人で行くっていう。
うん、そう
まあなんか
誰か、
うん、私を上まで上げてくださいっていうあの演技がまたたまんなかったですね。
最初声がちっちゃくて
声が
だんだん大きく
なる。だんだん大きくなる。でここでまたいい仕事してるのが五代五ですよ。
うん、
サンセッティングオンザウエストっていう。うんうんまあ、日が西に沈みっていうなんか、うん、ちょっと歌詞を聞いてたらなんかそのライジングオンザイーストっていうフレーズもあったから、
うん、
まあそういう多分再生の歌なんだよね、
うん、
これってあの五代五の曲がまた泣かすんですよねこれね斉藤智子のあの叫びと一緒に、うん、それをこう端で見てる母親の号泣と相まってね、
うん、
なんともやばい場面でしたねこれはね、
うん、
そしたらまたその あの斉藤智子に釣られてこの6人がわーって行ってっていう、うん、あそこで全員あげてもらうっていう
みんなで行くな。
そうだから6人あの集団だとこうハードルが一気に高くなるっていうね。だから、うん、あれも本当にそのまあタイトルが車輪の一歩なんで、うん、まあ、ここでこうあの固く閉ざしてたあの女の子が、うん、そこでまさにその車輪で一歩踏み出そうとしてるっていう、うん、ことなんで、まさにあそこがこうクライマックスなんだけど、うんうん、やっぱり見てるとやはりそのこのあの石段をクリアしてもまたその駅舎の中に入ってって電車に乗るために行く先々で人の手を借りなきゃいけないっていうところがあって、まあそこもすごい考えさせられたまま終わるっていう感じでしたけど、
そうですね、うん、いや
すごかったですね。
さあそういうわけで、
こんな感じでしたよ。
第4部の3話を
分割になっちゃったかもな、うん、
ねえ、
喋りすぎたかな。
振り返ってまいりました、まだ大丈夫ですね、うん、じゃあ
すごかったです。まあだから、
はい、
一応その連続ドラマとしては、はいはい、今回がまあこれで一応まあ完結、ねえ、でもその男たちの旅路 の, その頭からドラマ見てきてて、
うん、
まあ、車輪の一歩っていうのはもうやっぱどこか浮いてるっていうか、まあ、全く独立してる作品じゃないですか。
うん、そうですね、うん、
まあ、だからその連続ドラマとして見るとやっぱ2話あの今回の2本目のその、うんうん、あぐらかいてっていう、うん、ね、あれがすごくやっぱその本編らしい感じはしたんだけど、うん、まあでもすごかったですね今回のこの車輪の人も、うん、車輪の一歩もやっぱすごかったっていう、すごい3本を見てしまったっていう感じでしたけどね、うん、
はい、
はい、
ありがとうございました
でした。
じゃあ次回は、
はい、
2時間ぐらいですか次回のスペシャルは、
ね、2時間もないぐらいじゃないですかね。
あ、本当に、
はい、あれはね多分ね結構間が空くんですよ。もうあれが80年代入って、
はい、
82年とかかもしれないですね。
あ、そうですか、
うん、
そっからさらに3年ぐらい経って
る、3年、こっから多分ね3年ぐらい経ってるん
です。最初から見ると6年ですかね。
最初から見ると5年とかじゃないですかね、うんうん、そう、昨日見ました俺。
あ、そうですか、
うん、ちょっと面白い展開でした、ま、た
いや楽しみです、
うん、楽しみですね。
さあじゃあ
感じです、ね、
次回もお楽しみに、はい、どうもありがとうございました。
どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
味わうのは